浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2023年2月3日節分、こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン8へようこそ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。
ではごゆっくりお過ごしください。
桐竹もんとみこと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。
皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠に大きにありがとうございました。今はね、東京のアパートでぷかぷかを録音しております。昨日はですね、すっごい風が強くてですね、夜中に袖で目が覚めて、しばらく寝れない状態になってしまって、ちょっと今日は寝不足な感じでした。で、今日もね、東京公演の舞台稽古の日でした。はい、前にもお話をいたしましたがね、舞台稽古ね、普段の時よりもすごく緊張しますね。まあ、何があるかわからないというか、まあ、それまでに勉強はしているんですけど、実際に左とかね、お小遣いとかもやって、どのようになるのかというのは未知数なわけですよね。で、そこでもう対処しなくちゃいけないってことに関して、すごく気を使って疲れてしまうんですけど、でもまあでもそれはとても大切なことだと思うので、明日もね、稽古があるので、明日もね、むちゃくちゃ緊張する、緊張とそのね、いろいろ あるとは思うんですけど、頑張りたいと思います。はい。でね、今日はね、詩がね、いつもは全然できないんですけど、今回ちょっとね、3つぐらいね、一気にできちゃったんで、それを読んで今回のぷかぷかにしたいと思います。次回にはね、その稽古の状況とか公演に関してお話できるんじゃないかなと思います。はい、ちょっと待ってくださいね。画面が戻んないのね、ちょっと待ってね。はい、ではね、たった今ね、できたばかりの詩なんですけど、これはね、どうやな、なんか若い時、ほんと20代の頃のことを思い出して、なんか書いた詩なんですよ。ちょっとその時の心境っていうか、を思い出しながら書きました。あぶれた人たちという詩です。あぶれた人たち、人は成長せんといけんのやろか。今のままでおったらダメなんやろか。本を読まんといけんのやろか。人の話をちゃんと聞かんとダメなんやろか。 20代の頃、朝まで飲んでお腹減って吉野家で食べた朝定食うまかった。周りを見たら同じような人たちがご飯をかき込んでいた。あの白いお米眩しかったな。昨日酒屋でワインの試飲をした。兄ちゃんが飲みやすいからガム飲みできますよって指導を勧める。あんた飲みつけないやねって返したら、ほんまに嬉しそうな顔をした。そのワインを買って帰った。昔々は食べて寝ての毎日、生きていくことだけだったのに、今は贅肉みたいにいろんなものがくっついて、ややこしくて難しくて、生き方にもそれがついて回る。それについていけない人たち、あえてついていかない人たち、世間からはあぶれた人たち、誰にも迷惑かけへんのやから何にも知らんでもええやんって、石焼き芋を頬張る。ほくほくほくほく、あつあつ。幸せは複雑じゃない。人は人なんです。あぶれてしまったかも、世間から。だけどいいんじゃないって、二節目の芋を頬張る。次はね、鍋っていう詩なんですね。鍋、料理はあんまりしないのに鍋を買ってしまいます。今日はホウロウの丸鍋。取っ手が横についてポットみたいに注ぎ口がある。これは鍋なのかな。ポットではないな。鍋ってたった一つなのにいろんな食べ物が生まれる。まるで魔法のように。あのコトコトって音が心を踊らせてくれる。しかしもっぱら台所に飾りのように鎮座する。いけませんね。本日頑張って鍋料理を作ろうかなと。3つ目、ちょっとだけ高く揃えという詩ですね。ちょっとだけ高く揃え。古い古い観覧車、デパートの屋上にいた。届かない白い雲や瞬きする星を手を思い切り伸ばして触ろうとした。みんなみんな僕より高いものばかりだから、肩車やジャングルジムのてっぺんで空をかき混ぜてみた。古い古い観覧車、デパートの屋上にいた。いつかきっと空をつかめるよ。いつかきっと空に届くよ。未来の思いとともに観覧車回るよ。 はい、では今日のぷかぷかを終わりたいと思います。皆様良い時間をお過ごしくださいませ。
今日は2月3日節分ということで、豆まきを皆様やっていらっしゃるでしょうか。まあ、豆まきの思い出って前にも語ったような気がしますけれども、うちは必ず2月3日節分をやっている家庭でした。その当時はまくものが普通大豆のいったやつなんかを巻きますよね。でもうちでは落花生を殻がついたまま巻いてました。それに多分普通の大豆というかそういうやつも混ぜて巻いてたような気がします。そしてそれを子供たち、私も含めてなんですけれども、が拾い集めるという、なんかちょっと違うお祭りみたいになってますけれども、でそれを後々食べるみたいな感じになってたような気がします。なんかその時にお菓子も混ぜて巻いてたような気がしなくもないけど、もしかしたら家を新築する時の棟上げって言って、昔屋根がついた時に棟を上げるっていうんですかね、その時に、大工さんたちが屋根の方からいろいろなものを撒いて、それが近所の人たちが拾うっていうのをやってましたけれども、なんかそれと一緒くたになっているのかもしれません。でもなんとなく私の中では節分っていうのは豆を撒いてそれを集めてなんか食べるみたいな、そういうイメージがあります。で落花生だと殻がついてるんで汚れないということで多分便利だったんじゃないかと思います。そして鬼役はいつも父でした。ごめんなさいお父さん、いつもお疲れ様でした。節分というとなぜかこうチョコレートを思い出すんですよね。こう小さい四角いチョコレートで、それが何かこう文字みたいなのがもしかしたら刻印されてたかもしれないんですけど、それがこうセロファン紙にくるくるっと包まっているようなちょっと駄菓子みたいな感じのチョコレートを思い出すんですよ。だからそれを巻いてたんじゃないかと思うんですよね。そしてもちろん家族が揃っていました。おばあちゃんも一緒に豆まきをやってましたね。だいたい寒いことが多かったです。新潟でしたからね、雪の中でしたですね。だから外に出たお父さんも大変だったと思うんですけれども、そして今ニューヨークもすごい寒いですね。でこんな寒い時なのに、そして空気がなんか張り詰めて透明で特別な夜って感じでしたね。そしてキリリッと寒い中にも窓を開けるとなんか春がさっと入ってくる感じ、そのとっても特別な神聖な、そして楽しいほっこりとした感じ、それが今でも思い出されて、節分っていうとそれだけでワクワクします。というわけで、子どもの頃はもう本当に毎年欠かさず節分をやってまして、でその後まあ日本を離れていろいろ他の国に行ってたりという生活が続きまして、でもその時も必ず毎年節分は本当に小さい形でも形だけやるというふうにしています。というわけで今夜も節分をこれからやろうと思います。皆様、鬼は外
福は内、
福は内、
鬼は外福は内
ということで、新しい春の爽やかな風が入ってきますように、そしてこれから始まるまた1年、いいことがたくさんありますように。 そんなことを考えている節分の夜です。今日はカフェに現れなかったヤンさんこと長谷川徹さんのヤンの歌声喫茶へのリクエストは E メールアドレス浮かぶカフェ @gmail.com ukabucafe@gmail.com または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えてヤンさんに歌ってほしい言葉や文、その他さまざまな面白いお題をお送りください。そして番組へのご感想やリクエスト、ご常連の皆様へのファンメッセージもラジオネームを添えてぜひどしどしお送りください。それでは浮かぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。